76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは緑川酒造株式会社代表取締役社長、大平俊二さんです。緑川酒造は魚沼市に本社を置く130年以上の伝統を有する老舗の酒蔵です。また大平社長は新潟県酒造組合会長として県内の酒造会社を束ねています。日本各地の酒造会社がネットでの販売に力を入れる中、緑川酒造はあえてホームページも持たずネット販売も行っていません。取引のある酒販店を通じ消費者や料理店に販売するというスタイルを貫いています。大平社長は緑川という酒を一緒に育ててくれる人と商売がしたいとおっしゃいます。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞ楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院事業創造大学院大学、MBA が取得できるビジネススクールとして世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは緑川酒造株式会社代表取締役社長、大平俊二さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。手柔らかによろしくお願いします
もう新潟の、ね、日本酒好きの方にとってはもうおなじみの会社だと思います、緑川。
ありがとうございます、
ね。はい、私も大好きな、もう淡麗な本当に美味しいお酒だなと、私好みなんですけれども、はい、でも本当に全国でももう有名で、
そういう実感はほぼないんですけれどね、
うん。でも私も実際にやっぱり東京にいて、本当に日本酒好きな方は新潟のお酒っていうと緑川をあげる方が、
はい、光栄です。
はい、はいはい。でもね、多分こだわりでそんなにこう大きく展開しないようにしてるっていう、そういう部分もね。
そうですね、うん、やっぱり、飽きちゃいますから大きく展開してると、
ね、独特のその経営哲学もあるみたいなので、そこじっくりお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、明治17年創業、はい、ということは今年で133年
そうみたいですね。
ですね。
ちゃんと確かめたことないので、
はい、大平さんって何代目の社長さんなん
ですか。私で5代目になります。
5代目ですか、はい、そうなんですね。じゃあもう代々ね。
そうですね、
ね、酒造りを。でももともと最初からお酒なんですか。
最初は明治17年の前は近隣の隣の今市になってますけれども、はい、そこで小さな醤油屋さんをやっておられた、やっていたっていう話を聞いておりますけど。
そうなんですね。じゃあ庄屋から始まって、
でその、うん、その分家ですので、うん、その中で、酒造りをしたいという、初代の計画というものが、相手魚沼市で小出町っていうところで空いている酒蔵がありましたので、
はいはいはい、
その酒蔵を借りてスタートしたっていうのが明治17年、
ね、
ということらしいです。
そうなんですね、
はい、
この緑川のこのなんていうんだ、本当こう淡麗清らかなこの味わいっていうのは何かこだわりがあってこう作り出されるものなんですか。
いや、 今時の皆さんが目指してる味とはちょっと若干違うんですけども、
はい、
どっちかというとおとなしい味わいっていうか、そうですね、淡麗というのもともちょっと違う
んですか。なんて言ったらいいんでしょうね。
その食中酒なんで、どっちかというと、食べ物をその食べながら、
はい、
そして香りを控えめにして 量をたくさん飲んでもらうという、まあ、昔ながらのお酒なんで、その今時のこう香りの高いものとはちょっ と、ね、タイプは違うんだと思います。
ただ本当にやっぱりあのお刺身とかね、そういうのが美味しい新潟にはのお食事には非常にこうなんていうか合うというか、
そうですね、まあはい、あのどっちかというとその作ってすぐ売るっていうよりもどっちかというとこう貯蔵を長くとって、まあ、ものによってか普通のもので1年、そのものによっては2年、まあ、ないし3年というふうに貯蔵してから出ていくので、まあ、ちょっと年寄り臭い酒ですけどね。
でもまあ日本酒があの好きな方にはやっぱりあの好まれる、いわゆる日本酒が好きっていうね。
まあ、そうですね、まあ、そういうふうに言われるとちょっと違うかもしれないけれども、まあ、いろんな人によって多分その軽いっていう人もいるし、そのどっちかというとその淡麗という人もいますけど、自分たちでは少しだけ貯蔵によってうまみを出していておとなしいっていう、まあ、そんなイメージですかね。
やっぱり貯蔵すればするほどこう旨味とか甘みっていうのはこう強くなってくるものなんですか？
ね、貯蔵すると、まあ、ピークがありますので、はい、あんまり長くしてもまずくなっちゃうだけなんで、まあ、ものによりますけど、こう、まあ、1年ないし2年あたりが、まあ、あので、まあ、今時はどっちかというと、まあ、1年以内に飲むっていうのがお酒の基本ですけども、うちはちょっと、うん、もう少しあの貯蔵を長くして飲んでもらってるんですけどね。
なるほど、はい、ではですね、あのちょっとこれまでの歩みをお聞きしながらまたね、あのお酒のことも聞いていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ大平さんはもう小出に生まれ、
はい、
もうずっとそのお酒作りをしているものを見ながら育ったっていう感じなんですか？
そうですね、あの、うん、ちっちゃい頃から、うん、酒蔵ですので、
うん、
悪いことすれば蔵の中に入れられて恐怖体験を
してますので。恐怖体験、はい、怖そうですね、なんかね。
怖いです、はい、
ね、いやあれですか、建物自体も古いんですか？
昔の建物は、
はい、
そうですね、江戸時代のものも一部ありましたんで、あの明治から、あの昭和にかけての酒蔵がこう増築でいた酒蔵ですので、今の酒蔵とはちょっと違うんですけど。
そうなんですね。今のは何年ぐらいに建てられたんですか、今の建物の？
平成2年にその町の区画整理によって、あの会社の真ん中に道路ができたり、あのフロントの、あの入り口のところが拡張になったりするということで、その関連して移ったという、うん、そういう形です。
そうなんですね。じゃあ子供の頃は本当にその昔ながらの、
そうですね、
もうちょっとこうね、不思議な世界の、ねね、雰囲気の酒蔵にで遊んで閉じ込められる、
そうですね何号蔵に入れちゃうぞってよく言われました、ね、
あ、本当ですか。へえ、そうなんですね。じゃあそういう中で、まあ、育って、日本酒を自分が将来作ることになるんだなというのはなんとなく思ってたんですか？
いや、私次男坊なんで、あの好きなようにということで、大学の途中まではあの全く違うことをやってました。
そうなんですね。じゃあもう全然あの日本酒とは携わらないで自分の道を切り開こうと思って。
そうですね、
いられ、あれですか、大学から東京とかですか？
いや、私の北海道なんで。
ああ、そうなんですね。じゃあ北海道大学、
はい、
はい、北海道大学を志す時っていうのはどの方向に行こうと思ってらっしゃったんですか？
できれば獣医でもなりたいなという願望もあったんで。
獣医さん、あ、じゃああれですか、獣医学部とかそういうところに行かれたんですか？
いや、理類っていう、
理類、
うん、あの理科系の人みんな千何百人一緒に、いるところにいて、
でそれぞれにまた
専門分野に分かれるんですけど、一番の人からあの学部が決まっていくんで、
決まっていくんですね。
私千何百番だったんで、もう行くところが1個しか、うん、2個ぐらいしかなかったんで、
はいはい、どちらに行かれたんですか？
応用科学っていう、
あの、あれなんかまた難しそうな応用科学、うん、どういうことをやるですか？
あの石炭の、
はい、
あの液化っていうか、まあ、その頃あの石炭を石油の代わりにしようというプロジェクトがあって、うん、その一環のところに、まあ、掘り込まれてやってました、
はい、じゃあエネルギー関係の会社にこの通りだったら、ね、進みそうなところを、
ね、
進まなかったんです。それとも進めなかったんですか。
あの、まあ、卒業を近い、まあ、3年のもう終わり頃、まあ、うちから兄貴が、
はい、
酒蔵を学者になるんで酒蔵を継がないから、お前やれと、
突然降って湧いた心の準備もないまま
おっかないおじいちゃんが来てですねそう言って結論を聞かないまま帰っていってそうなってしまったん
で、はい、で卒業後すぐに戻ったわけではないんですね。
まあですので、まあ醸造とかやってないんで、うん、じゃあまあちょっと醸造の方もアルコール関係に入れてもらえということで、はい、まあ、サントリーに行かせていただいて。
サントリーはでも日本酒やってるわけじゃないですよね。
まあ、発酵やってますから何でもやってるんで、ウイスキーをやったり、あのウイスキーも最初は発酵ですし、ワインもやってますし、もう何でもやってるので、そういう意味では、うん、まあ4年ぐらい、あのバカなやつを面倒見るには十分なっていう感じですかね。
具体的にはどんな部署に行かれたんですか。
最初は、まあ、研修で半年ぐらいいろんな、あのビール工場だのウイスキー工場だの、ワインなりになったのっていうところ、まあ理系全員転々としながら回って、うん、半年後に、行ったところが大阪工場という、
はい、
あのウイスキーをボトリングしたりブレンドしたり、そのあとはワインを発酵させたり、何でも屋の工場の品質管理課っていうところに行きました。
そうですか。
そして2年後に、あの、まあ、家に帰るんだったら、まあ、営業を知っとかなきゃいけないだろうということで、うんうん、まあ、営業に行かせられて、
あれですか、サントリーの、 あのウイスキーをこうお店に売りに行ったりとか。
ビールが中心です
けど、ね、あ、ビールが、あー、そうですか。その時のなんかこう思い出といいますか、これが大変だったとかって何かありますか。
まあ、その時思ったのは、これいろんな酒屋さんがあるので、その、まあ、サントリーとか大きい会社だったら大きい売り方があるし、ちっちゃな我々のような、もし家に帰るとしたら誰のところで売るのが かなっていうのが、まあ、自分の心には残ってましたけどね。
なるほどね。そっか、じゃあ、あの大変だったけれども、これからお酒をどう売っていくかっていうことを考えるには非常にこういい修行になった。
あの、まあ、修行っていうわけじゃない、まあ、好きばっかりしてましたんで
そうですか。
FM Kent 76.5。
伊藤さと子と新潟の経営者、今週は緑川酒造株式会社代表取締役社長大平俊二さんを迎えしてお送りしています。さて、まあ、そんなわけでサントリーで、はい、まあ、4年間修行されて、
はい、
どのきっかけで帰るということになったんですか。
いや、もう4年に至って、まあ、お前もそろそろっていうことで、そういうことで、あの、もうある程度決まってたんで、
はい、
それで帰りました、
はい、ねえ、辞める時にね、
はい、
その佐治さんが、
はい、
ね、あの社長、当時の社長の佐治さんですよね、あの、こうあんまり大きくしない方がいいぞと。
そうですね、まあ、性格を見たんだろうと思いますが、うん、お前みたいなのはその大きくしてもうまくいかないから、まあ、ちっちゃくやれと、という形で、
うん、
ああそうかっていう感じですけども。
そうですか。それはあれですか、まあね、5代目でいらっしゃるんですけれども、もう代々やっぱりそんなにこう多角的に何かこうやろうとかっていうことよりも、本当に自分たちのこう、まあ、楽しめるようにというか、好きなようにやっぱり作っていくと、そこに重きを置いてきた伝統っていうのもあったんですか。
まあ、もともと地場産業なんでそこから出ないということと、ただうちの前の代の、まあ、うちの父親の時にはその輸出っていうものが、
そうですね、
アメリカとか、ヨーロッパとかも輸出があって、ちっちゃい頃こう、はい、英語っていうものを見て、これは何だろうって、これどこ行くんだろうっていう、おじいちゃんのところに行くとその世界地図があって、そこにこう、旗が刺してあって、ここに行ってるんだっていうのを見てたんで、そのそれこそ、まあ、OEM だったんで、うん、まあ、自分のところの銘柄ではなかったんだけれども、そういう、まあ、ほこらが資源にみんな酒を詰めて輸出されてるのを 見てました。
なるほど。で、あの4年経って、まあ、あんまり大きくするなよと言われて、まあ、戻ってきて、で割と早めに社長さんになられてるんですよね。
そうですね、まあ、わがままなものですから、ね、言うことを聞かないんだったら、まあ、社長にしとこうって思ったんだろうと思いますけど、ね、
わがままだったんですか、帰ってきて。
というか、まあ、わがままにせざるを得ない環境にありましたんで、まあ、その輸出のものがそのニクソンショックっていうか、あの変動相場制になって、あとうちの半分以上売ってたものが、
あ、そっか、
突然 1,2 年でゼロになるっていうことで、そういうことで、ちょっと慌てまして、じゃあまあ全国に広げちゃえっていうことで、まあ、それも乱暴だったんですけど、全国にその売り場を求めて、全国の問屋さんに、お酒を、まあ、売り始めたと。だけど、まあ、最初はそれでうまくいくんですけど、 1,2 年すると全然それ以上いかないなっていうことがあって、でなんでいかないんだろうと、店数はどんどん増えてるのになぜいかないんだろうと思って、じゃあちょっと実態調査しましょうということで、全国の酒屋さんに全然売れない、ほっといても全然売れない人と、そのやたらと売ってる人と何の違いがあるのかなって聞いてみた時に、いや本当に大好きだから一生懸命売るんだと、というのと、知らないで売ってるのと両方あったんで、あ、その時に分かったのは、まあ、今だったら当たり前のことだけど、その売る気のない、本当に大好きじゃない限り、その美味しそうに見えないし、もう極端な性格だったんで、じゃあせっかく全国に広めていった問屋さんのやつもまた閉めましょうということで、全部、閉めまして、で自分のことを分かってくれる酒屋さんを一軒一軒増やして、今の形を作ったっていう形ですね。
そうなんですね。じゃあそこの、まあ、葛藤の中でもう好きにもうじゃあやってみろと、
まあ、そこがよくそんなことを認めてくれたなとはみんな思いますけどね。
そうなんですね。でも、まあ、確かにそうですよね。特にやっぱりお酒っていうのは
嗜好品なんでね、やっぱりこいつが嫌いとか、こいつが好きだとか、この会社がいいなとか、そういうこう、いいとか悪いとかってもうはっきり決まっちゃうんで、 それをみんな平等じゃないんで、その好きな人がやるべきだし、その、まあ、自分の持ってるお店の姿っていうのがあって、そういうこう自分もたくさんの中にこう入ると売れるわけじゃないので、まあ、うちをこう商品をきちっとこう理解した上で、いいポジションで売ってくれる人とやりたいなっていうのが、まあ、私の単純な考え方だったんですけどね。
そうなんですね。先ほどね、まあ、緑川酒造さんの特徴として、まあ、ホームページとかね、ネット販売みたいなこともこれだけ今ね、いろいろやられてる中でもそれもうやらないと。
そうですね、
決めてらっしゃいますよね。ま
あ、ネット販売はその、まあ、これからどうなるか分かりませんけれど、まあ、その方がいいのかなと思って今やってますけど。
なるほどね。 だからまあ逆にその東京なんかでこう見つけてあの飲むことができたりなんかするとすごくこう得した気分になるというか、
あのそれがいいのかどうかは分かりません。批判も浴びてますんで、あのでも新鮮ではあると思いますね。
うん、そうですね。何でも手に入る時代だからこそ手に入らないということにまたこう想像をかきたてられるというかね、そういう部分もあるのかなというふうに思いますけれどもね。なんかあのなんて言うんでしょう、このレターというか大平さんご自身の考え方みたいなのをこう、ね、酒屋さんにこう出しているというようなお話も聞いたことがあるんですけれども、
まあ、そういう話っていうか、まあ酒屋さんとなかなか全国の酒屋さんとこう直接この頃喋ってないんで、だとしたらあのまあ今こんな風に考えてるとかっていうことを少しでもお伝えすることは一番いいのか、まあ多分半分ぐらいは捨てられてんじゃないかなって気はしますけどね。
どういう内容なんですか。
いやどういう、まあ、酒屋さんも怒る内容っ
ていうか怒る内容
怒ることもあるんじゃないかなと思いますけど、
ね、ええ、例えばこんな売り方をしている酒屋が最近いるんだけど
あ、それはもちろんありますね。そういうこともね、はいはい、こういうのはやめてくれとか、あ、こういうふうにしてくれとか、あの、まあ、私のわがままを書いてあるだけなんで、見たくない人もいますけどね。
そうですか。でも、まあ、やっぱりそこはあの思いを徹底したいという。
そうですね、何考えてるかっていうのは少なくとも分かるようにしたいなとは思いますけど。
なるほどね、はい、ではですね、今週ちょっとお時間が来てしまったので、あのこの続きをまた来週お越しいただきまして、お聞かせ願いたいと思うんですけれども、はい、はい、どうもありがとうございました。今日
どうもありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。夏の色
過去が音色港を踊った村祭り遠くの上のね懐かしい
FM Kent 76.5